まあ、いよいよこの今年最後の礼拝を迎えております。どんな思いで、この朝を迎えていらっしゃるでしょうか。まあ、年末感謝礼拝、まあ、1年を振り返ってですね、この1年をお守りくださった神様に、感謝の思いをですね込めながら今御言葉に聞きたいと願っております。そしてこういう節目ですので、自分自身をですねこう振り返る、そういう時にもなろうかと、そのように私自身がですね思わされています。で、それは私たちそれぞれはですね、自分自身を自分でどう見るかっていうこと、あるいは周囲の方々がどう見られるかっていうことももちろんあるでしょう。けれども何よりも本質的なのは、神様が私たちをどう見ていてくださるか。神様の眼差しというのは鋭いですね。全部見ておられますよね。でしかもその、覆い隠すことができない全てを知り尽くした上でなお、とてつもない愛でですね、愛し包んでいてくださる、そういう温かい眼差しがあるということを覚えながら、ご一緒に聞きたいと願っています。で、その神様の眼差しでですね、私たちは、どうなのかということですね、ご一緒に見ていただきたいと思いますけども、では移していただきましょう。で、今日のですね、エペソ人の手紙の2章の、ずっと続けてですね、エペソ人の手紙を見ていますけれども、この1節からですね、お読みいたします。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。ね。これを読んでですね、うん、なるほどという方もおられれば、という方もおられれば、いろんな反応があるかもしれません。で、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたっていうんですね。で、パウロは死人に向かって手紙を書いているのかというと、決してそうではない。だから読めているわけであって、で、同じように私たちに対しても、私たちは生きているから今こうして礼拝ができているわけで、だけども、かつては死んでいたっていうんですね。どういうことでしょうか。で、聖書の中で、生き死にというのは、現実に私たちの人としてのこの命があるかないかということとともに、霊的な命と言いましょうか、内面的な命と言いましょうか、本質的な命と言いましょうか、そのことにも触れられている。で、典型的な一つの例は、今は開きませんけれども、とても有名な、こんなお話をご存知の方多いと思います。一人の温かいお父さんが二人の息子がいた。で、その弟息子がですね、お父さんまだ生きているのに、お父さんが死んだ後でもらえるはずの財産、三分の一を今すぐくださいと、ね。で、踏んだくるようにして、この家を捨てて、お父さんを捨てて出て行って、でも放蕩残骸でボロボロになって何にもなくなって、ああ、そうだ、お父さんのところにいるべきだったのに、もう雇い人でもいいから、この雇ってもらおう、帰ろうってこう帰ってきた。その時に、一言もその弟息子がやってきたことを咎め立てもせず、かわいそうにと思って抱きしめて、そして宴会をする。帰ってきたんだ。その時のセリフ。それは、この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから祝おうと。まあ、それに対して、不服を申し立てているお兄さんの方にもですね、なだめて話す時にもう一回、お前の弟は死んでいたのが生き返ったんだから祝うのは当たり前じゃないか、ね。つまり、いるべき場所、お父さんの家から離れている状態、父なる神様とつながっていない状態にいるときに、生きていても死んでいるというのが聖書の見方なわけですね。そういう意味で、この御言葉のように私たちは、かつては罪の中に死んでいた。しかもそれだけではなくって、罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従っていたと。悪しき霊に実は従っていたんですよっていうわけです。実感はないかもしれません。私たちを支配していたかつてのその霊的な力、もう一つ私たちを支配していたものがある。それがその次の3節です。見てください。 私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつてはこうですね、自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたって言うんです。これも、あ、そうそうって方もおられれば、うんって方もおられるかもしれません。ね、この場合の肉っていうのは、肉体というよりは、この性質としての、生まれながらの自己中心性ですね。つい自分のことだけを考えてしまう、自分を中心に考えてしまうという、そういう思いを、性質を肉と聖書は言います。で、それに支配されていた。悪霊にも、肉にも実は支配されてましたよね。それが本当の姿でしたよねって言うわけです。ね。で、その悪しき霊の働きっていうのは、私たちよりもそれは強いわけですから、しかも見えないわけですから、戦いようがない。太刀打ちできない。そして肉の性質は生まれながら持ってるもんですから、普通に生きていたら自分中心に生きていくわけですから、これもまた太刀打ちできない。で、ところが、かつてはそうだったけれども、でも、キリストにつながっている今は別のリアルな姿がありますよね、とこういうわけです。それが、これから見ていく三つのリアルですね、現実であります。一つ目、次見てください。引き上げられ、天上にいるというリアル、現実。私たちは実は引き上げられ、天上にいる。それが本当の姿なんだ、ということですね、見ていくことになります。さて、4節5節次見てくださいね。ごめんなさい、抜かしてしまいました。私、4節5節読みますね。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは、恵みによるのです。恵みによって、キリストと共に生かしてくださった。で、この、共にいてくださったっていうことを、6節7節でですね、さらにこんな風に展開しています。次見てくださいね。神はまた、キリストイエスにあって、私たちを共に蘇らせ、共に天上に座らせてくださいました。このキリストイエスにあって、という言葉が次の節でも繰り返されています。それは、キリストイエスにあって、私たちに与えられた慈愛によって、で、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。キリストと共にっていうのはまだ分かりやすいけども、キリストにあって、いまいちよく分からないなと、私自身そう思うんですけれども、このキリストにあってというのは、キリストと一体になってという意味です。キリストと一体だっていうことを、キリスト自身、イエス様ご自身がですね、いくつかの例えで、いや、実はいくつもの例えでお話しなさいました。例えば、私はブドウの木。あなた方はその枝です。ね、私の大好きな御言葉は、大好きだなっていう方は他にもきっとおられると思うんですけど、イエス様がブドウの木で、で、枝。私たちがそのブドウの幹につながってさえいれば、そこから命が流れてきて、そして実が結ばれていく。キリストイエスにあって生きるっていうのは、そのようにイエス様と命の関係で一体になって生きるっていうことです。あるいは、このエピソビトの手紙で、ついこの間までも見ていた、このイエス様がキリストが頭で、そして私たち一人一人はその体の部分部分である。この命のつながりもそうですよね。そのように、イエス・キリストにあってというのは一体となってということであります。そのようにして生かされているっていうのが実はリアルな姿なんだよとこう告げられています。そしてその今の6節をもう一度見ていただきたいんですけども、神はまたキリストイエスにあって私たちを共に蘇らせ、こうですね、共に天上に座らせてくださいました。で、天井に座らせていただいているっていう実感ってやっぱりないですよね。ところが、この御言葉の背後にはダビデ王が王位についた時のそのこんな御言葉が背後にあるんです。次見てください。詩編ですけども、110編の一節にですね、ダビデによる賛歌、主は私の主に言われた、ね、 主なる神様は私の主、つまり主イエス様に、メシアに言われた、ね。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。で、この王位につくときに、このように言われた。で、これはメシアがこの主の右に座されるとともに、王として油注がれたダビデよ、あなたも私の右の座に実は霊的にはいるんだよっていうふうにおっしゃった、そういう言葉であります。ですからそれを受けて、この新約聖書ではですね、こんなふうに言われてます。その次見てください。ペテロの第一の手紙の2章の9節ですけれども、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。つまり、神様の眼差しから見るならば、私たちがこの地上でどういう状態であったとしても、実は王なんだ。治めてるんだ。自分自身を、また自分の生涯を、さらに自分に関わる人々を、神様が愛を持って治めたいと思っておられる、そのリアルな姿でもって治める王として、実はすでに霊的には天上に私の横に座ってるんですよっていうわけですよ。あ、王なのかっていうことですよ。私たちはどこまでもどこまでも、この神様の恵みに、まあ、この後恵みってことをお話していきますけれども、恵みにすがる、ある意味で乞食のような存在です。神様のある意味にすがっていく存在であると同時に、神様の右に座らせていただいている王として治める存在ともされてるんだと。これが霊的な聖書の世界観で見る私たちの本当の姿なんですよと、パウロは言ってるわけですね。そこで、そこに立ち続けるために、この地上の生活にありながらも、神様によって王として治めていく、そういう立場にあるんだということをリアルに体験していくために、2番目のリアルを見ていきます。次見てくださいね。お願いします。信仰すらも賜物という現実。信仰すらも賜物という現実。これが二つ目のリアルになりますね。さて、七節と八節を見ていきたいと思います。それは、キリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを、来たるべき世々に示すためでした。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。賜物っていうのはプレゼント。で、これをですね、この特に今の8節の恵みなんだ、賜物なんだっていうところを、このリビングバイブルで見ますとこうなるんですね。ちょっと次見てください。これ分かりやすいですよ。あなた方は神様の寛容さのゆえに、キリスト様を信じることによって救われたのです。しかも、そのキリスト様を信じることすらもね、つまり信仰すらも、あなた方から自発的に出たことではありません。それもまた神様からの贈り物なのです。ね、全部恵みなんだ。贈り物なんだ。プレゼントなんだ。信仰すらも。ね、で、この恵みっていう言葉なんですけど、ちょっと私事になりますが、学生時代にですね、体育会弓道部というところに、ちょっと騙されてですね、入れられてしまいまして、体育会というところは、割とこう怖いところでありまして、非常にも封建的でした。そして、アルバイトしないとやっていけないんですけども、あかんと言われるんですね。何の権威があってそんなこと言うんやと。今だったら思うんですけども、その当時は怖い先輩がですね、あかんと言われたらそうですか。でもどうしてもしたいんです。焼き鳥屋やったらと、なんかよくわからないんですけどもですね。それで先輩が紹介してくれた焼き鳥屋でですね、アルバイトすることになりました。で、その時のですね、時給が430円。ね。いや、今からほんの35年ぐらい前のことですから、そんなに物価は、多少変わってますよね。それでもですね、周りの友達を見たら、時給600円とか630円とか言ってるときに、430円ですよ。もう働いても働いても、おかみさんこれだけですかって言いませんけど、茶封筒でですね、その封筒いただくわけで。でも、 でもそれでもやっぱ嬉しかった。ね、働いて、ちょっとこれでね、足しになる。ところがですよ、何も書いてないその茶封筒なんですけども、そこに例えばですよ、今月の恵みって書いてあったら、どうでしょうか。ね。いや、おかみさん、これちょっと書き直してもらえませんか。だって、恵みっていうのは、何にもこんなものをいただくようなことをこちらとしてはしていない。報酬ではない。でも、プレゼントとしてあげましょうって話でしょ。いや、でも私は働いたんですよ。それに対して、だから、給料とか、なんかね、他の書き方があるでしょうという話になるはずなの。で、いつの間にか私たちもこの信仰っていうのも、私たちがこういうことをしたから、それのバックとして、神様のお返しとしてもらっているかのように、思いやすい。皆さんそうじゃないかもわかりません。私の中にもそういうこの思いがですね、ちらちらと出てくることがやっぱりありましたですね。で、ところが徹底的にそうじゃない、もう 100% 神様からのプレゼントなんだ、恵みとして信仰自体も与えられてるんだと聖書は言うわけですよ。で、それをダメ押しするように次見てください。9節で、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためです、ね、誰も誇ることのないためです。信じる主体は私たち人間であるはずです。私が信じる。あなたが信じる。なのに、確かに私の決断で信じたし、その信仰によってこういうことをしてきた、ああいうことをしていた2021年を振り返っても、あんなこともあった、こんなこともあった、させていただけたな。でもその全部はそうだ、よくやってくれた。良い忠実だしもべよ。本当にありがとう。でも、そう、できたのも全部私の恵みだよね。はい、そうですしよう。っていう世界です、ね。行いによるのではありません。で、このことをですね、ちょっと応用して、榊原康夫先生というですね、非常にユニークな牧師先生がこんなことを書いてらっしゃいます。ね、前には出ませんけども、ゆっくり読みますからですね、お聞きくださいね。現代なら、ごめんなさい、この、信仰告白がね、信じますって言ったっていう、そのことがその人が救われたっていう決め手だというか、その人が救われる条件として信仰告白を聞くっていうことを、まあ、考えやすい。もちろんそれは大事な面はあるんですけど、でも、そこのことに関して物申すということで、こういうことを書いてらっしゃる。現代なら、心身障害者の救い、恍惚老人の救いの理解にも関わることです。元気ならこそキリスト信仰を告白している私も、老人になるとキリスト様ってどなた様でしたっけと言わない保証はありません。臨終の時に上言で南無阿弥陀仏と唱えることが起こるのではないかと心配にもなります。しかし私はこのような時の発言については迫害者の前での答弁についてイエス様が保証してくださったと同じことを信じてもいいのではないかと思って心安らいでいます、ね、この言葉ですよ。人々があなた方を引き渡したとき何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはそのとき与えられるからです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。ね、だからそのお方に委ねていればいいんだと、ね。ということはね、その言葉でどうであったとしても、その内側に何が起こっているかっていうことは私たちはやっぱ分かんないんですよね。でもそれを神様は知っておられる。そこをちゃんと捉えていてくださるから、だから自分自身のこともまた私たちの周りの方々のこともその愛の神様にお委ねして安心していればいいんだっていうことにもつながりますよねってそうおっしゃってる。だって信仰もプレゼントだからと、ね、で、ついでですねこうおっしゃってます。私たちは心に信じ口で言い表して救われます。ローマ10の9節10節。しかし、その信仰そのものが 神からの賜物であり、告白の言葉自体が父の御霊が語らせてくださるものなのです。究極的には、私たちの救いは行いによるのではない。ただ、恵みによるのですから、一切を神の恵みにお委ねしていればよいのです。ね、じゃあ、私たちがどう生きようとも、もうそれは何も意味がないのか、関係ないのか、そんなことを聖書は言ってない。そこで第3番目の最後のポイントですね。リアル見ますけども、それが、その次見てください。神の作品というリアル。私たちがイエス様とつながっている、イエス様と命の関係にあるっていうリアル。そして、この信仰すらも賜物だっていうリアル。それは、この現実につながります。神の作品だという。で、十節を見ましょう。実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。なぜイエス様を呪い殺し、蘇らせて、その上で初めて天井に引き上げて右の座に使わせなさったのか。そして、そこまでしてなぜ私たちを王として、神様のすぐ右に、置いてくださっているのか。その目的がここにあるわけですよ。ね、私たちを恵んで、私たちを愛して、そしてプレゼントとして信仰をお与えくださったのはこのためです。ね、もう一遍読みましょう。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。この一年、皆さんそれぞれ、個人としても、あるいは、この兄弟姉妹方との、このつながりの中でも、教会としても、良い行いをなさったはずです。きっと、その中には、そんなことも神様は良い行いって言ってくださってるんですか？っていうようなことも含めて、いっぱいあるはずですよ。でも、それらすべては、神様がそういうふうに生きるようにと備えて、そのために、作りまた信仰を与えて生かしてきた。そうしたわけですね。で、特に注目したいのは、この神の作品っていう、この言葉ですね。これね、マスターピースっていう、英語なんですね。それは、マスターピースというのは、他にはない最高傑作っていう言葉です。私たち一人一人が、自分でどう思うと、他の人々がどう言おうとも、神のマスターピース、他にはない最高傑作だと言うんですよ。で、その目的が、良い行いをするためなんだ。良い行いをしたから、救われたんじゃなくって、救われるのは、良い行いをするため、良い行いをするために救われた。救われたから良い行いができるんだと。この良い行いそのものを神様がすでに備えておられるんだと言うんです。だから、2022年も何にも心配しないで迎えていいんですよ、と、主は今朝の私たちにおっしゃってるんです。ね、まあ、オランダにですね、私聞いたことないんですけれども、こんな出来事があったそうです。1883年、まあこれ一種の人体実験ですよね。犯罪者に対して犯罪者を寝かしてですね、縛り付けておいて、そして、白衣を着たですね、医者が近づいてきて、そして人間というのは血液の3分の1が体から抜けたら死にます、ね。そう言って、そして足の裏はですね、靴下を脱がせて、そしてピッとこうですね、メスで切るわけですよ。ね、そして、その、ああ、自分の血がポトリポトリと落ちてるなって聞こえるように、バケツを置いてポトン、ポトン、ポトン、それはピチャ、ピチャ、ピチャってね。そして、 しばらくしてもう間もなくあなたの血液は3分の1体の外に出てしまいますとお医者さんが言うんです。どうなるでしょうか。実はね、この実験というのは実際には切ってない。キュッとこうですね、痛みを与えて切れたと思わせてるだけで、そしてこう水をですね、こう仕掛けておいてポタンポタンと落としてるだけなんです。実際には血液が出てないんですよ、ね。でもそうやってドクターがですね、暗示した中で、その囚人はどうなるかというと、息を乱してね、やがて亡くなるんですって。ね、申し上げたいことは、私たちに悪魔は、私たちに肉は言い聞かせる。ダメだ。もっと良い行いをしないとダメだ。もっとしっかりした信仰を持って進まないとダメだ。神様から受け入れてもらえないよ。良い行いがまだまだ足りないよ。だから神様はあなたのことを愛してくれないよ。足りない、足りない。ダメだ、ダメだ、ダメだと悪魔はいつも言ってくる。私たちの内側から起こってくるその肉はそう言い聞かせる。しかし、実際にはどうかというと、私たちはもうその肉と神様によって決別させていただいて、天上に王として治める力を与えられて、その権威を与えられて座っていると。それが霊的なリアルなんだと。そういう立場を私たちが良い行いで勝ち取ったんじゃない。神様からプレゼントとして、恵みとしてもいただいているんだと。だから、頑張って無理をしてじゃなくって、その神様と命の関係でつながってさえいれば、その良い行いは生まれてくるんだと。これだけですよ。頑張らなくてもいい。イエス様とつながってさえいればいいんだ。生きていればいいんだと。ですから最後に私たちが問いたいことは、じゃあ、イエス様とつながってますか？このことですよ。で、つながってるんです。ね。でもそれが実感できない。伏流水っていうのがあるそうですね。川がですね、ガーッとこう流れている。やがてその川がこう枯れる。ね、そして、この乾季にはですね、ここに川があったんだろうな、その流れた跡はあるんだけども、でもそこに水がない。でもその下に、細々とですけれども、伏流水っていうのがずっと流れていて、やがて、ね、その地面の内側からこの湧き上がってくるその伏流水でもって、この、その川の道自体はですね、失われずに、やがてまた同じ道にですね、ダーッと時が来れば水が流れていくそうです。私たちの内側が時には、あまりの試練の中でカラッカラに乾いてしまって、もう全然イエス様と繋がってるっていう実感がない。イエス様の命を感じられない時があるかもしれない。でもそれで亡くなっているのではない。命の水は確かに私たち一人一人のうちにあるんですね。で、そのことが実感できなくなったときに私は何をするかというと、それは行いとしてではなくって、主よ、助けてくださいってすがりながら御言葉を開きます。だって、そこにリアルな神様からの語りかけがあるんですもん。そして、主を礼拝する場に自らを置く。それが私たちを守るんですよ。私たちが何者かっていうことをもう一度気づかせて、くれる、ね、星野富弘さんの詩をですね、最後に読んで終わりますが、星野富弘さんって方は、ご存知の方多いでしょう。この中学校の念願のですね、体育の教師になられて、まだ間もない頃に、この模範演技をしているときにですね、鉄棒でぐーっとこう、ね、こう回ってるときに、ね、全然私回ってまいりませんけども、その時に手が外れてしまって、とかね、で首の骨が折れてしまって、ここから下全然動かなくなってしまった。絶望しきっている時に福音を語る人がいて、やがて彼はですね、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストとつながって、その命が彼の中に流れていくわけですよ。やがて彼は口に筆を加えて、もうものすごい、文字通りこう血の滲むような、この努力でもって、絵をきれいにですね、字をきれいに書くことができるようになって、そして絵と詩をですね、口でこう、その彼の詩の中でですね、こんな詩があるんですよ。痛みを感じるのは生きているから。悩みがあるのは生きているから。傷つくのは 生きているから。私は今、かなり生きてるぞっていう詩です。この一年、私たちの中にもう思い出したくもないような様々な苦しみ、痛み、また悩みがあったかもしれない。今もあるかもしれない。でもそれは実は私たちが心を開けば、私たちの主であられる、王であられるイエス様となお深くつながって、そこから脈々と命の水、愛の水を流し込んでいただいて、満たされて、それが溢れ流れていくための恵みとして、プレゼントとして生かされるかもしれない。そうしたいと主は願って、今私たち一人一人とご一緒くださっている。なお心を開いて使わされていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たち一人一人のリアルな日々をご存知でいてくださって、私たちの喜びや感謝、幸福感も、渇き、痛み、嘆き、孤独、病、失望や絶望も全部ご存知で、今朝、私たちの本当の姿をもう一度聖書の御言葉を通して私たちにお示しくださってありがとうございます。神様、私たちの敵である悪魔はいつも私たちの心に偽りを思い込ませようと働き続けています。神様、けれども私たちはあなたとの命のつながりの中ですでに王として召されていること、そのことを信じる信仰すらも賜物として与えられていること、そこから神の最高傑作としての良い行いもすでに与えられていることを教えていただきました。私たちが頑張って頑張って良い行いに生きるのではない、あなたとの命のつながりの中であなたからの愛をいただきつつ、その愛が流れていくのが私たちの良い行いであるともう一度教えてくださいましたから、感謝をいたします。どうか、こんなにも私たちのことを愛していてくださるお方が、私たちを作って祝福していてくださるという現実を全く知らないで、かつての私たちもそうでした。けどもあなたと、つながらずにあなたに背を向けて歩んでおられます多くの方々、私たちが使わされていって、その方々のうちに本当にあなたの恵みが注がれていくための管となることができますように、時には言葉を用いて、時には行いを通して、いやけれどもそういったものが何にもなくってもその存在を通して、また祈りを通して、主よ、私たちをそのように使わされた場で道徳をお持ちくださいますよ。そのことを信じて2022年をあなたの御手にお委ねし、感謝をいたします。主よ、お一人一人の豊かな豊かなこの日々をあなたがこれからもますます顧み、文字通り最高傑作としての日々を保証されていることと信じて歩んでいくことができますように、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それぞれ持ち場立場で、どうぞ、黙祷を持って、与えられた御言葉をもう一度心に深く噛み締めましょう。